今日は、別居の心の働きについてお話をさせていただきます。まあ、由式の教えといったら、まあ、由式三重寿という、天神菩薩、世親菩薩の書かれた本、これに全て収まっています。その由式三重寿の中の今日は10番目の歌、寿はこれは歌という意味ですね。で、細かい心の働きが有識学では51説かれていますが、その中でこの5つの心の働き、これ別教の信条といいまして、これを皆さんが正しく理解することによって悟りへの道程、悟りに大きく前進できますから、この皆さんが本来持ち合わせている5つの心を正しい方向に働かせることによってお釈迦様は悟りを開くことができると教えられました。どういう働きなのかをね、今日は簡単ではありますがお話をしたいと思います。別教の信条というふうに言われますが、別教と言いますのは、これは別の境と書いて、今から言うこの5つの心の働きはそれぞれ対象が違うと、まあ、最後の情と栄だけは同じになってますけどね、この5つは、一応まあ対象が別々だということで別教の心の働きと言われます。これはこの有識という学問が完成する一歩手前の学問、まあ、クシャ論というね、クシャ学という学問があります。まあ、これもなかなか素晴らしい心理学なんですけども、まだ不十分な点があって、このクシャ論というね、心理学では、まだこの5つの心の働きについては、十分明らかではなかったんです。それを世親菩薩はですね、それまでの心理学をより精密にするために、別教の心の働きということで明快に明らかにされたことによって、より私たちが、悟りへの道をまっすぐ進めるように解き明かしてくだされた内容、これが今日の、別教という心の働きであります。まず、どういう、御門下について、読んでみたいと思いますが、四別教異欲生下念上へ諸縁寺不動とあります。まあ、わずかね、15字の、ね、中に一つの歌の中に、まあ、前にちょっと文章があるんですけどね、これまた別の内容なんで今日は説明しませんが、この、15字の中に別教の信条を全て収めて凝縮して明らかにしようとなさっています。どういうふうに、どういう意味かと言いますと、次に別教とは、別教という心の働きがある。別教とは、いい、これ本面にいいという字を書いて、これはいわゆると読みます。別教とはいわゆる、別教とは今から言うこの5つのことですよとおっしゃいます。欲の心、生下という心、念という心、情という心、絵という心ね、欲、生下、念、情、絵、この5つを述べられて、そしてこれらの特徴は諸縁の字同じからずと書かれています。諸縁の字同じからず、諸縁とはこれは仏教で対象という意味ですね。対象、よく仏教で縁ずるという言葉があるんですね。縁ずる、縁ずるとは対象とするという意味ですね。まあ、専門用語ですけどね、縁ずるところと書いて対象とするところと呼ぶんです。心というものは必ず対象というものが存在いたします。どんな心にも必ず対象があります。 で、この5つの心の対象はそれぞれ、同じではないんだということなんですね。同じではない。まあ、情と栄だけは同じですが、同じではないんだとおっしゃるんですね。で、まだこの5つの心の特徴は、1つだけ働く場合もあれば、2つ働く場合もあるし、5つ全部働く場合もある。まあ、我々の、生きる生き方においては、これがいろいろ噛み合ってですね、1つ働く場合もあれば、2つ、3つ働く場合もあると。まあ、そういう特徴もあってね、この5つの心を1つにまとめて、有識学では教えられます。で、この別境の働きというのは、これ善悪どちらでもありません。今から聞けばわかりますけども、これ自体は善と悪両方あります。で、これを皆さんが教えを学んで、この5つの心、これを善の方向で持っていけば、皆さんは本当の幸せになり、罪悪から離れていけます。逆に仏教を聞かなければ、この有意識の話を聞かない人は、残念ながらほとんどの人はね、悪の方向にこの心の働きを使ってしまうために、苦しみ悩みからいつまで経っても離れることはできない。だから今日のご縁は非常に素晴らしいご縁になると思うんです。これを聞いて皆さんは、この5つの心の働きを正しい方向に起こしていこうという気持ちになったら、まあ、今日のご縁は、まあ、大成功であります。まあ、これは善悪どちらにも起こせる心。これが別境の信徒であります。まず簡単に、説明いたしますと、まず欲というのはですね、これは、対象は諸行の境と書いて、今日はこれ境ね、願うところ、欲という心というのは、私が楽しむところ、欲するところ、願わしいものに対して起こすのが欲であると。ね、願わしいもの、ね、楽しいものに対して起こすのが欲という心であると。だから恋願う、恋願い望むという意味がこの欲であります。だからこれ自体に、善の方向、人々を救いたいとか人々を幸せにしたいという欲ならば素晴らしい善であり皆さんを幸せにします。ところが貪欲といってね、むさぼる欲、自分の我欲を満たす、自分の欲望だけを満たす方向で済んだら、それは悪になってあなたを苦しめる結果になります。まあ、皆さんの心だけ一つで善の方向にも悪の方向にも向く心の働き、最初にまず欲があります。次に勝負、これはですね、優れた理解と書いてますけどね、ちょっとこれ説明が必要なんですけども、まず対象は欠乗の境といって、揺るぎないものに対する心の働き、もう決定的な理解という意味なんですけどね、ある対象に対してはっきり理解できた、確信できたというね、あやふやな理解からしっかりした理解になった状態を勝下と言います。まあ、この言葉自体は善の意味なんです。実はこの別境の信者は基本的に善悪どちらでもありませんが、善の方向で語られています。悟りへ向かう方向で語られた言葉であります。だからこの勝下という言葉ですね、これ自体はもうある意味ね、悟りを表した言葉なんです。下脱の下なんですね。下脱の下に優れたと書いてますから、直訳すればね、優れた理解という意味なんですね。優れた理解をするから、一部分下脱できたという意味でもあります。深く理解することができた。だからこれ自体は、まあ、悪の意味はないんです。でも、勝下という言葉の、インドの言葉はですね、アディブクティと言いまして、 インドの言葉自体の言葉から言ったら善悪両方あるんです。だから漢訳としてはちょっとね、なかなか言葉で表しにくいんですけどね。でもこれは善についての、言葉で、善悪両方に使える言葉であえて訳するならば、消滅という言葉が本当はいいのかもしれません、ね、こういうふうに訳した人もいますね。消滅、これならば悪にも使えるんです。勝って決めるというね、結ぶという感じで、私たちは悪い理解もできますから、あ、こうすればテロができるとかね、あのこうしたら人の人を苦しめることができるという理解がはっきりできた状態、要ははっきり不明瞭なものが明瞭になった理解ですからね。対象が欠如といって決まった定まったもの、これは間違いない、こうすればこうなるというね、決定的な理解、対象がもう決定的なものに対する、ね、勝った理解です。これを後で言うならば消滅というね、言葉の方がいいと思います。だから本来は両方ね、善悪両方に使える言葉ですから。でも有識では、基本的に善の方向で、皆さんならばこの欲をね、悟りの方向に、生きとし生きるものを幸せにしたいというね、そういう素晴らしい願いを皆さんは起こして、そして、進んでいく、一つ一つ仏法の理解を深めていく、これも勝利ですね。真理を勝利していく、そして皆さんならば自分のやりたいこと、いろんな遊びたいことでもね、しっかりやるならばやって、ね、虚しさを知って、本質が分かったらだんだんね、この遊ぶこともね、減ってくるかもしれない。で、一番楽しいのは仏法を求めることであり、仏法をお伝えすることというふうに最終的にはなります。悟りを求めること、本当の幸せは仏法にしかないというか分かってくれば、どんどんね、物事の本質を理解していって、そしてこの仏法に本当の幸せあることが分かっていく、そういう勝利をどんどんしていく道が修道なんです。だから物事の本質が分かれば、だんだん例えばお酒がね、そんなに美味しくなくなったり、今まで楽しかった娯楽もね、そんなに楽しくなくなったりすることがあります。本質がどんどん分かってきますから、真理が見えてくるから、この世の五欲の幸せは我々にとって本当の幸せではないことが分かるので、それをどんどん勝利していくというふうに、またこれを読むこともできますね。願いを起こして、そして一つ一つ物事をね、優れた理解を深めていく、そして悟りへの道が次に念上へというふうに進んでいく、念というのはこれは今の心と書いて、今の瞬間瞬間に、心をですね、留めていく、この念という心、日本語にはいっぱいありますけどもね、意味はこのまず対象が造住の境と言いまして、これはかつて習ったこと、かつて、ね、かつてというので、これかつてね、昔というので、かつて、これ習慣の習で習ったこと、かつて経験したことに対する心なんです。今日はこれ境ですから、対象ね、かつて私たちが経験したことをずっと忘れずに思い続けることを言います。かつて習、ね、習ったことをずっと今の心、今の心で瞬間瞬間ずっと思い続ける心、これがその人のこの念となって、その人の運命を生み出していきます。我々がどんな運命が起きるかといったらね、日頃我々が心で思っていること、今の心、この思っていることが運命を作りますから、この念を悪とか横島なものを思うんじゃなくて、正しいことを思っていく、幸せになれる物柄を思うことによって、荒屋敷の中身、この思うことが、念が変わることによって、運命、業というものが変わり、悟りへと近づけると、この念を正しい方向に、 向けていくためにとても大切な心の働きが念であります。まあかつて習ったこと、まあ仏教から言ったら仏教で教えを聞いたことをしっかりね、かつて仏教で学んだことならばそれをしっかり心に留めて、失念しないこと、大事な仏教の教えを心に留めて忘れないこと、まあこれがとても大事だと思います。そして念というものを、実践していくと、次に情、これ情は文字通り定めると書いて、集中することですね。まあ念も集中ですけどね、今に心を寄せて、そしてある一つの対象に、ね、対象と私が一体となった状態が情であります。心を一つの対象に集中する。で、情というのは諸観の境といいまして、観察するところの境、この情と栄で悟りを開きます。この観という字がポイントね。これは観察の観の字でありまして、あるがままに物事を見るというですね。あるがままに物事を見る、ありのままにね、あるがまま主観を交えずに、ね、都合や欲目を挟まずにあるがままに見る。この横にこういう字がついたら本当にあのそのまま見えるというんですね。あるがままに見る、一切主観を交えずに、ね、そのまま見える状態がこの観察の観なんです。仏教で悟りといったら物事をですね、そのまま無色透明であるがままに見える状態が悟りなんです。で、この悟りを開く心の一番大切な心の働きを情と絵で仏教では表しますね。六度満行で言ったら、六波羅蜜で言いますと、禅情と知恵、六つあるうちのね、五番目の禅情と六番目の知恵、この禅情と知恵、これで私たちは悟りを開きます。この有意識の教えの、正式名称を湯河行有意識と言いますね。湯河行、これが正式名称ね。湯河行、湯河行ね。湯河行有意識学派という言うんですけどね、まあ、専門用語でね。で、ユガと言いますのは、今日ね、流行りの、ヨガと意味は同じ語源を、持っているものですね。ユガという行。ユガとはこれ、ヨーガ、ね。ヨーガと同じ意味ですね。ヨーガ。まあ、ヨガですね。これをそのまま、簡訳で当てはめますと、こういう、ユーとガをつけてね、ユガ。ヨーガの、行は実践。ヨーガの実践によって有意識を悟る、悟りを開くんです。我々が悟り開く方法はヨガの実践なんです。じゃあヨガとは何かと言ったらね、本来の意味は英語のあのヨーク、あの首輝の意味なんです。本来は首輝、あの牛をですね、2匹の牛をこの首にね、あの挟むのがありますね。あの首輝、農作業の時にね、2匹の牛を作業で、農作業で使う時に首輝を上から挟む、あそこからこの文字が、この言葉が生まれました。2つのものを1つにするというのです。これがヨガの意味ですね。2つを1つにするということは、まずは心と体が離れている、それを心と体を1つにする。我々は物と心を二つに分けてますが、すべてのものは心に還元する。有意識。物をすべてね、心に還元するのが有意識なんです。今見ている客観的な世界をね、あなたの心の内側ですよと。今、物がありますね。 あるいはあなたの心の内側の心ですよと教えていくんです。物を全て心に収めていく、まあ、これが一つ目のヨガね。そういう作業をして、次に真理というものと私の心を一つにするんです。これで悟りなんです。ただ二つのものを一つにするというのがヨガの本来の意味で、真理というものを私という心と一つにする、この方法を情と絵で表すんです。悟りを開くには禅情の実践と知恵の実践、この二つの実践によってお釈迦様は悟りを開かれました。まあこれをね、お釈迦様の言葉では情は様だ、一般的には様田瞑想と言われますね。で、絵はこれはヴィパッサーナと言ってね、ヴィパッサーナ瞑想と一般的には言われております。サマタとヴィパッサナ、シャマタヴィパッサナと言ってね、禅情と知恵、この二つの実践によって悟りを開く、これがオーソドックスな仏教でいう悟りを開く方法です。まあこれを日本の中ではね、有名なあの本に、マカシカンという本がありますけどね、あの天台の書いた有名な本、マカシカンというのがありますが、このシカンという言葉はこの意味なんです。シカンという言葉が、日本にもありますようにね、シカン、このシーが禅情の意味なんです。心を止める、一つに集中する、心というものをある対象に定める、観察する対象、基本的にはもう物ですよね、物質、まあ、色界といいまして、この物質というものをですね、我々が見ている世界というものを集中して、観察していくんです。一つに心を集中していくことによって、心を定めることによって心が穏やかになり、喜びや楽しみが起き、真理を悟る土台というものができます。これが真ですね。まあ、真瞑想とも言います。で、これができた人に、観、物事をあるがままに見る。知恵が生まれる。例えて言うと、真如の月。月という真理をですね、我々が見るためには、この心がですね、静まっていなければならない。心がね、波立っている、ね、この波立っている状態を、ね、沈めると、天井の月が水中の月にね、そのまま映し出されるように、ありのままで真理を見るには、心を情の状態に持っていき、そしてその真理を客観視する。これによってですね、真理を悟る。心を集中させ、そして、あるがままに物柄を見ていく訓練によって、真理とは諸行無常、一切行苦、そして諸法無我というね、この法真理が、ね、一年で悟ることができる。この悟る方法を、ね、ヨーガもしくはユガ行といって、情と絵ともに対象は所感の行といって、観察の対象は二つある。心を一つにし、そして客観視する。だから瞑想というのはね、二つあるんですね。心を静めて、まず心が穏やかになり、幸せにまずなって、心が非常に落ち着いた心になって、クールな落ち着きの状態になると、真理が見えやすくなりますから。そして真理を発見する。これが知恵だ。で、この情と絵という心、ここまで持っていくには、その前に念という心がしっかり働かないと、情も絵もね、成長しないんです。で、念がしっかり働くには、その前の生下というものができないといけないし、その前にまず欲の欲するもの、求めるものを正しい方向に向けなければなりませんので、順番として、まず正しい欲を起こし、 欲を起こしたものを一つ一つ理解を深めていき、正しい思いを持ち続け、正しい集中力を育て、そして客観視する心を育てて悟りを開くと、こういう、流れでこの別境の真珠を有識では解きます。でこれがね、まだ悟りまで開いてない、そこまで気持ちない人はね、この心は悟りとは関係なしに、私たちは、5つのこの1を持ってますから、悟りを無視してもね、この5つを説明することもできます。まあ、悪い方向にこれ言うならね、欲ならば、貪欲。とにかく、ね、欲しい欲しい、むさぼりの心を起こす。そして、この、むさぼりを起こすことこそが幸せと間違った思いを持った人はね、人を苦しめるためにテロをしたりね、盗みを働く。そういう理解が、理解する人は、例えば 3D のね、今拳銃がね、作れるそうですけどね、インターネットでもね、そういうのを情報をゲットして、拳銃作って、ね、問題を起こそうとする人もいる。そういう理解を深める、そういう消結というものもある。あるいは、悪念、あるいは邪念といってね、悪い思いを持ち続け、横島の思いを持ち続け、どんどん苦しみに悩んでいる人もいる。で、間違った集中力ね、邪情といってね、おかしなものに心を集中させて、人のものを盗んだり、ね、悪さをすることに集中する人もある。ではこれね、物事を判断する。見別といってね、物事を2つに分けるときに悪い方向ばっかり選ぶ、良いものを選び取ることができず、悪いものばっかり選び取って、そして、ね、悪い知恵といってね、悪い知恵を働かせて、苦しむ人もいる。せっかく皆さん人間に生まれたならばね、この5つの頃実は誰もが持っているんだけども、これ文法を知らなければ、この有意識の話を聞かなければ、この5つの心、これが宝の持ち腐れで死んでしまうんです。それでお釈迦様は有意識学ではね、まずこの5つの心をあなたは持っています、これそのものは善悪どちらでもありませんが、それを善の方向にこれを働かせてください。善の方向に働かせるために別境という言葉を作ってですね、格別の境、この5つの心は、ね、それぞれ対象が違う。欲は諸行の境、生下は欠乗の境、念は増重の境、情は諸観の境、絵は諸観の境、情と絵だけは同じなのは、この2つで我々は悟りを開くことができるから。でこれを正しく理解して、幸せになりましょうという願いを込めて、ここにですね、次に別境とはいわゆる欲、生下、念、情、絵、これらは対象、諸縁の字、対象の物柄は同じではありません。まあ、これだけで終わってしまっては何のことか分かりませんから、この後ですね、これを詳しくですね、定義を、この現状三蔵は明快にね、なされてますから、まあ、それを学ぶことによって、この言葉の意味をね、理解し、それを皆さん、この早速、日常生活にも活かせるようにしていただきたいと思います。では、休憩を入れたいと思います。